それでは本日の聖書箇所を読みしたいと思います。本日の聖書箇所は、創世記40章1節から8節です。これらのことの後、エジプト王の検釈官と料理官がその主君エジプト王に対して過ちを犯した。ファラオはこの検釈官長と料理官長の2人の挺身に対して怒り、彼らを侍従長の家に拘留した。それはヨセフが監禁されているのと同じ監獄であった。侍従長がヨセフを彼らの付き人にしたので、ヨセフは彼らの世話をした。彼らはしばらく拘留されていた。さて、監獄に監禁されていたエジプト王の検釈官と料理官は二人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢にはそれぞれ意味があった。朝ヨセフが彼らのところに来て見ると、彼らは顔色が優れなかった。それで彼は自分の主人の家に一緒に拘留されているこのファラオの挺身たちに、なぜ今日お二人は顔色が冴えないのですかと尋ねた。二人は答えた。私たちは夢を見たが、それを解き明かす人がいない。ヨセフは言った。解き明かしは神のなさることではありませんか。さあ、私に話してください。聖書箇所は以上でございます。それでは人類救済計画20、神の計画と人間の責任と題しまして、松本先生にメッセージをお願いいたします。
皆さん、こんにちは。今日から11月ですね。信じられますか。今年はいつもより早かったですか、遅かったですか。私にとっては本当に早い1年でしたね。きっと将来2020年という年を忘れられないと思いますけれども、どうして忘れられないか。思いっきり自分の計画を破壊されてしまった年。皆さんもそうだと思います。今年いろいろ計画していたけども、計画丸つぶれ、まあ、そういうふうに思う年だったのではないかなと思いますけれども、考えてみますと、今私たちが学んでいるヨセフ物語というのは、まさにヨセフの計画丸つぶれという内容ですね。ところがヨセフの計画が潰れれば潰れるほどに神の計画が実現していくというのもヨセフ物語です。こういう時期にこの聖書箇所をご一緒に学べることもまた神様の摂理だなと思います。前回は創世記39章から主はヨセフと共におられたというテーマでメッセージをいたしました。17歳で兄たちから奴隷として売られてエジプトにやってきた、その時にも主はヨセフと共におられた。一生懸命働いたのにもかかわらず、あのポティファルの妻という嫌な女性に濡れ衣着せられて監獄に入れられた時にも主はヨセフと共におられた。先週私たちはですね、主が私たちと共におられるっていう概念が一変するような内容を学んだのではないかなと思います。普通私たちが考えるのは、主がもし私と共にいてくれるんだったら、なんでこんなことが起こる前に何とかしてくれなかったんだという考え方ですね。よく私たちも聞かれますが、本当にそういう素晴らしい主という方がおられるんだったら、どうして今年こういうコロナが起こることをお許しになったんですかというふうに問われることは多いと思います。それはそのまま、どうして神様はヨセフがエジプトに売られる前に守ってくれなかったのか、どうして神様はあの女性の濡れ衣着せられる前にヨセフを守ってくれなかったのかという問いに重なるわけですね。でも今日の箇所を読んでいきますと見えてきます。ヨセフはエジプトに来なければならなかったのです。ヨセフはあの監獄に入らなければならなかったのです。その理由が今日の箇所で明らかになります。これまで創世記を学びながら何度かこのフレーズを繰り返したと思いますが、人間がどんなに罪を犯して 神の計画を妨げようとしても、そのただ中で着々と神の計画は前進していくんだということについてお話ししました。そして聖書の中にはこのような驚くべき言葉も書かれています。これ先週の月曜日の聖書講座で開いた詩編の139編ですけども、その16節に、あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちにってダビデが歌ったんですね。自分がまだ母の胎の中にいるとき、今うちの教会には4人の妊婦さんがおられますが、今まさにそのお母さんたちのお腹の中で神様は一人一人の胎児を組み立てておられるわけですけれども、おぎゃーと生まれて、はい誕生日、この日からこの子の一日が始まりましたという、その一日が始まる前に神様の書物にはその子供の一生が書かれているという驚くべき言葉がここにあるわけですね。そしてこれだけを見ると、何これ、っていうことは我々結局神様の操り人形なの、神が決めた通りにしかことはならないっていうわけ、っていう疑問が湧くわけですが、いや聖書全体を読むとそうではない、神の主権と同時に人間の計画があるんだ、だから神は私たちの一生に対して最高のご計画を持って、もうすでにその書物を用意しておられるんだけれども、それがその通りに実現するためには私たちの側には果たすべき責任があるんだということですね。つまり皆さんの人生っていうのは神様と皆さんで一緒に書き綴っている共同執筆の物語であるということであります。今日の箇所を読むとまさにそういうことを実感する内容だなと思いますね。ヨセフがどんなに真面目に頑張っても神様の摂理がなければ何も起きないんだと同時に、神様が素晴らしい摂理を用意してくださっていても、そこでヨセフがこの行動を起こさなければ何も起きないんだという、まあ神様とヨセフのコラボによってこの物語は前進していくんだということを感じます。つまり神様はヨセフだけではない、皆さんの人生にも時に応じてすごくいい波を用意してくださってるんですね。私波乗りってやったことないから分かんないけども、やっぱり大切なのはいい波が来た時にそれを見抜く目と、それに乗る勇気なんでしょうね。あ、どうしようどうしようどうしようって言ってるうちに行っちゃったらですね、また次いつその波が来るか分からない。しかしそこに乗るならば、とても自分一人でここまで来たとは言えないようなところまで私たちは前進することができる、そういう神様と私たちの共同執筆の物語であります。ですので今日はこの40章の内容をですね、神の計画と人間の責任という枠組みの中で読んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは一節からいきましょう。これらのことの後、これらのことって何ですか。ヨセフが監獄に入れられたんですね。でもそこでヨセフ腐らなかったね。そこでもヨセフは真面目に働いた。そしたら監獄の長がヨセフを認めて、こいつすごいと、ちょっと任せてみるか、任せると全部うまくいく、もう全部この監獄の中の囚人お前に任せるよって言って、ヨセフに任せたことは何もかにもうまくいったということが前回の最後でしたけれども、監獄の長がヨセフに全てのことを任せるようになった後って意味ですね。エジプト王ってのはファラオです。検釈官と料理官がその主君エジプト王に対して過ちを犯した。検釈官っていうのは読んで字の通りファラオにブドウ酒を注ぐ役割の人、料理官っていうのは英語ではベイカーですね、パン焼きの人、つまりファラオが食べる食事を用意する人、つまりこのファラオの口に入るものを用意する人ということは、ファラオからの絶対的な信頼がなければできない仕事ですよね。これは数あるファラオの高官の中でも最も高い地位だし、側近中の側近であります。 そして彼らの役割はただブドウ酒を用意する、食べ物を用意するというだけではない。まずファラオに出す前に自分がそれを飲み、自分がそれを食べる、つまり毒味をするわけですね。まあ、この頃のエジプトの文献なんか見ると1年に1人2人の検釈官が死んでるっていう話が出てきますから、やっぱりファラオに対する暗殺計画っていうのは常にあったわけで、命がけの仕事をしていたんだなっていうことが分かりますが、まあ、それほどに信頼されているわけですから、ファラオの相談役にもなるんですね。今度こういうことをしようと思ってるんだけどどう思うっていうことに対するアドバイザーとしての役割がある、まあ、それほど信頼されている者たちだったんだけれども過ちを犯したと書かれている。曖昧な言葉ですね。どんな過ちを犯したからこの監獄に入れられたのでしょうか。可能性としては本当にちっぽけな過ちから重大な過ちまでいろいろな幅があるなと思いますけれども、ちっぽけな過ちとすれば、すいません、ブドウ酒にハエが入ってしまいましたっていう過ちから始まって、このファラオを暗殺してやろうという重大な犯罪に至るまでの幅があるわけです。私たちにはどんな情報も提供されておりませんけれども、ファラオはこの検釈官庁と料理官庁の2人の停止に対して怒ったわけですね。でもすぐに判決を下さない、判決が下るまでこの監獄に入ってろということで、彼らを侍従長の家に拘留した。侍従長って誰でしたっけ。ポティファルでしたね。彼の家にこの監獄があったんです。それはヨセフが監禁されているのと同じ監獄であった。ヨセフがご主人様の奥さんに手を出そうとしたという疑いで入れられているこの監獄にこの2人の高官が入れられた、まあ、この辺見るともう私たちは神様の摂理が働いてるなと思いますよね。しかもヨセフが相当信頼されている段階にこういうことが起きているというタイミングも含めて、裏で導いていらっしゃるのは神様だなっていうことを感じると思います。この2人はですね、まだ何をしたかってことがはっきりしていないんですね。ですからなかなか対応が難しいんです。もしかしたらファラオを暗殺しようとしているとんでもないやつであるかもしれないし、あれ間違いだったわ、出ていいよっていうふうに無罪となるかもしれない。そしてその無罪となった時に、お前あの時俺に随分ひどい仕打ちしたよなっていうふうに言われても困るわけだから、なかなか対応が難しいんです。その難しい対応を誰に任せたかというと、侍従長がヨセフを彼らの付き人にしたって書いてます。侍従長って誰ですか。もう一回聞きます。ポティファルでしょう。あのポティファル、先週言いましたね、本当であれば主人の奥さんに手出そうとしたらその場で死刑でしょ。でも死刑にならないで監獄に入った。ああポティファルは完全には奥さんのこと信用してないなっていうふうに思ったんだけども、今日の箇所を見るとこの重要な高官の付き人にヨセフを任命したのもポティファルであったということを考えると、やっぱりポティファルのヨセフに対する信頼は失われていなかったんだなっていうことが分かりますし、まあ、おそらく監獄の長にも聞いたんでしょうね。どうだヨセフってどう思う。いや素晴らしいですよ、あの人本当に真面目に頑張るし、そして彼に任せたことは全部うまくいく。そうか、私の家で起きたことと同じだな、じゃあ彼にその役割を頼もうっていうことになって、ヨセフは彼らの世話をした。彼らこの高官たちはしばらく拘留されていたわけですね。ということで、この監獄の中でもヨセフは与えられた小さな役割に本当に忠実だったということがわかります。今日は神様の起こしてくださっている摂理の波と、それにヨセフがどう乗るかというヨセフの側で果たした責任と、これを対比しながら読んでいこうと思いますので、ここでもうすでに一つ目のヨセフの果たした責任が見えてきます。彼は自分に与えられた小さな奉仕に対して非常に忠実であったということです。小事に忠実であれば大事が任されるっていうのは聖書を読んでない人でも知っている真理だと思いますが、これはまさに聖書から出てきている真理ですね。マタイ25章にはあのタラントの例えが出てくるけれども、
5タラント預けた人、2タラント預けた人、彼らはそれぞれ5タラント2タラントを設けて主人の帰りを待っていた。主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ。イエス様から私たち将来このように言っていただくための条件は何でしょうか。お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。つまりちっぽけな奉仕に対して忠実に果たした人には神様からの信頼が与えられて、より大きな奉仕が与えられるということであります。たとえ誰が見ていなかったとしても神様はちゃんと見ておられる。ヨセフのあの真面目な働きぶりは監獄の長からもポティファルからも認められたということがわかりますね。ですからもう一回繰り返しますが、もしヨセフがここで真面目に働いてなかったら、ヨセフは彼らの付き人にはならなかった。そうすると今日のストーリーは展開していかないんです。 よろしいでしょうか。これがまずヨセフの果たした役割ですね。そして5節、さて監獄に監禁されていたエジプト王の検釈官と料理官は2人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢にはそれぞれ意味があった。この夢見せたのは誰ですか。神様ですよ。この同じ夜に意味のある夢を見せたのは神様であった。まあ、ヨセフ物語ってのは夢の話題が多いわけですけれども、そしてその翌朝ヨセフが彼らのところに行くんです。まあ、ヨセフが付き人ですからね、お世話係ですから、おはようございます、朝の食事をお持ちいたしました、お部屋のお掃除してよろしいでしょうか、みたいな感じでやってきたわけですね。朝ヨセフが彼らのところに来てみると、彼らは顔色が優れなかった。あれ、どうしたんだろう、今日お二人ともなんか顔色が悪そうだなというふうに思った時に、もし皆さんがヨセフだったらどうしますか。こういうのはあんまり関わらない方がいいと、余計なこと言うとほっとけって言われるかもしれないと。あれ、どうしたんですか、今日顔色悪いですねって言ったら、お前に関係ないだろうって言われるかもしれないから、私は朝食を運ぶこととお部屋の掃除をやったらさっさと退散しようと思うか、やっぱりここは気になる、何か私にできることありますかと聞くか。はい、皆さんにお聞きいたします。皆さんだったらどっちですか。構わないで自分の役割を終えたらさっさと帰ってくるって人、手を挙げてください。あ、意外と少ないんですね。はい、じゃあ私だったらきっと、あれ、どうされたんですか、今日顔色よろしくないですけどって言うだろうと思う人、手を挙げてください。素晴らしいですね。そういう人たちはね、物語が次に前進していく人。僕はね、決して関わろうと思いませんね、こういう面倒くさいタイプにはね、というふうに正直に思うんですけれども、ヨセフ素晴らしいの、ここが。それで彼は自分の主人の家に一緒に交流されているこのファラオの帝臣たちに、なぜ今日お二人は顔色が冴えないのですかって尋ねるんですよ。ここにヨセフの思いやりがありますよね。彼今奴隷でしょ。奴隷なんだけども心は真の自由人なの。私たち自由人の割に奴隷のように言われたことしかやんないっていうようなことがあるかもしれないけども、ヨセフは本当の意味で自由人であります。求められている以上のことをしたんですね。そしてこの声がけがなければ、このあとヨセフ物語は進展しない。二人はどう答えたか、お前に関係ないだろうほっとけって言ったか、そうじゃない、嬉しかったんですよ。自分たちがね、こうなんだろうなこれって思ってる時にね、一声かけてもらうって嬉しいんですよね。先ほど校舎に手を挙げた皆さん、ぜひその姿勢をこれからも続けていただきたいと思いますけれども、二人は答えた、私たちは夢を見たがそれを解き明かす人がいない。まあ、エジプトっていうのはね、そういう夢の解き明かしなんかを専門職とするような呪法師とかね、夢解き、それで飯食ってるような人たちってのはうようよいるわけですよ。まあ、そういう人たちって何の力でその夢解きをして将来を当てるのかっていうと、神の力ではないよね。 悪霊の力によってそれをやっているわけだけども、だからもし外にいればよし、あの人のとこ行って聞いてこようとっていう人がいるんだろうけども、今は監獄の中にいるので聞ける相手がいない、それを解き明かす人がいないんだっていうふうに彼らは言ったわけです。それに対してヨセフは、解き明かしは神のなさることではありませんか、さあ私に話してください、それを本当の意味でできるのは神様ですよ、まあここであえてね、あなた方エジプト人がやってることは悪霊にやってもらってるんですよとまでは言わないけれども、神様こそが一番正しい解き明かしができるんですよというふうにヨセフは答えた。そしてこの二人がもし外にいたら、そういう夢解きのところに行って解いてもらうんだろうけども、そういう人たちがいない状況の中で神様にこの夢解きをしていただくしかないという状況を神様は作り出してくださったと同時に、素晴らしいのはヨセフの答えですよ。あ、僕そういうの得意なんです、僕にちょっと喋ってみてくださいって言わなかったんだよね。神のなさることではありませんか。ここで何を見ますか、皆さん。これまでね、ヨセフがエジプトに来て何年過ぎたか知らない、監獄に入って何年過ぎたか知らないけれども、あ、知ってるか、今日の箇所は28歳だね。だからエジプトに来てから11年経ってんの。でもヨセフと神様との良好な関係ってのはね、崩れてないの。こういうちょっとした会話の中に、それは神様のなさることですよっていうふうに言える、そういう神との関係が保たれていたということがわかるわけですね。じゃあお願いするよということで、まず検釈官長、ここからはストーリーテリングでいきたいと思いますけれども、いやー、昨晩ね、不思議な夢見てさ、僕の前に一本のブドウの木があったんだけども、そこから3本のつるが出ていて、そこから芽が出るとすぐに花が咲き、すぐに房が熟してブドウの実になった。普通だったら何年もかかる工程がポンポンポンポンと目の前で、あら、ブドウの実ができちゃったと思って、はっと自分の手を見るとファラオの杯がある。あ、これはファラオ様にとっていいブドウ酒になるなと思って、そのブドウを摘んでファラオの杯の中にぎゅっと絞って、さあファラオ様どうぞって捧げた、そういう夢だったんだよ。なんかわかるって聞いたね。いやいや、私がわかるんじゃない、これは神様が解いてくださるのですから、ちょっとお待ちください、今神様に私は解き明かしを求めますと言ってしばらくお祈りをしたでしょう。そして神様はヨセフに答えてくださった。その答えられたことに何の脚色もつけずに、そのまんまヨセフは答えるんです。その三本の鶴とは3日のことです。3日目にファラオ様はあなたを元のポジションに戻します。本当、やったー、僕の無罪が証明されるんだ、うわー嬉しいな、ありがとうありがとうっていうふうに彼は答える。そこですかさずヨセフは言うんですよ、チャンス到来、このチャンスを逃してはならないと思って。14節、あなたが幸せになった時にはどうか私を思い出してください、私のことをファラオ様に話して、この家から私が出られるように私に恵みを施してくださいというふうに、きっとこれは神様が私がこの監獄から出られるために作り出してくださった神の摂理であろうというふうにヨセフは考えたんだね。このチャンスを逃さないと思って、その検釈官長にお願いしたのです。さらにヨセフはこう言います。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていません。それなのにここに入っているんです。ですからどうかファラオ様に私のことをお話しくださって、私が一日も早くここから出られるようにあなたからお口添えいただけませんでしょうかというふうにお願いをした。ここでまたヨセフの見上げるところは何かっていうとね、ヘブル人の国からさらわれてきたっていう時に、いや実はね、私には10人の兄貴いるんですけども、あの兄貴とんでもないやつなんですよ、聞きます、この話、弟をね奴隷として売りますか、銀貨20枚ですよ、たった、それで私売られてここまで来たんですよ、とんでもない兄貴たちなんですよ、なんていう悪口は一言も言わないし、そしてここで私ものすごく真面目にポティファル様のところで働いてたんだけど、あのポティファルの妻って
気をつけてください、あなたも気をつけた方がいい、とんでもない女です、あいつは。自分で誘惑しといて濡れ衣を私に着せたんです、それで私今ここにいるんです、というような悪口は一言も言ってない。人に対する悪口は言わないで、私は何にもしていないんだけれどもここに入れられているんですっていうふうにお願いをしたんですね。さあその後、今の話を横で聞いていた料理館長、おお景気のいい話だな、こいつが解き明かすといい解き明かしになるんだろうな、じゃあ俺も頼むよということでですね、頼んだわけです。俺が見た夢はね、こんな夢だったんだ。自分の頭の上にね、枝網のカゴが3つあってね、その一番上のカゴにファラオ様のためにある料理官が作った食べ物が入ってたんだよ。ところがね、鳥が来て私の頭の上のカゴからその食べ物食べちゃったんだ。これどういう意味だろうね。少々お待ちください。神様にお祈りをいたします。そして神様に示されました。分かりました、その3つのカゴは3日後ということです。ファラオはあなたを木に吊るして、鳥があなたの肉をついばみます。これそのまま言いますかね。たとえそれを神様から示されたにしてもね、もうちょっと脚色してもうちょっと穏やかに言うんじゃないかなと思うんだけども、ヨセフは神様から示されたことを混ぜ物することなくそのまま伝えたんです。私たちはこのヨセフの姿に将来やがて現れるイスラエルの預言者の姿を見るような気がいたします。旧約聖書の預言者ってつらいね、神の裁きが来るっていうことをですね、預言しなければならない人々が聞いて嬉しい預言じゃないんです。お前やめろそんな不吉な預言、みんなから石投げられるの。でも神様から示されたことをそのまま語らずにはいられないっていうことで預言する、これがイスラエルの預言者なんだけれども、まさにヨセフはそういう感じですよ。つまり相手が喜ぶようなことを伝えようとするのではなくて、神様から示されたことをそのまま伝えるっていうのがヨセフのした役割なんです。私も今 YouTube 聖書講座なんかやってますとですね、嬉しいコメントもあるんだけど、時々もう石ぶつけられるようなコメントも来るんですよね。いやきついなと、あんまりはっきり言わない方がいいかなこれは、なんて一瞬グラッと来るんだけど、いやいやそういうわけにはいかない、聖書が語っていることを正しく伝えなければならないというふうに自分に言い聞かせるんですが、私たちはもちろん言い方っていうのは大切だと思うけれども、人間の罪、またそれに対する神の裁き、これあんまり語りたくないですよね。これこういうバッドニュースは語りたくないね。バッドニュース語らないで、いいニュース、神はあなたを愛してます、そのままで愛してますみたいなことだけ語っていたいなっていう気持ちになると思うんだけども、でも本気でグッドニュースを受け入れるためにはまずバッドニュースを理解していただかなきゃならない。あなたそのままだと大変なことになりますよ。あなたの罪の始末もうついてますか。ついてないまま死んだら大変なことになりますよ。神の裁きについて考えたことありますか。うわ恐ろしい、やめてくれそんな話ってなるね。でもそれを真面目に受け取った人は、じゃあどうしたらいいの。大丈夫です、グッドニュースがあります。イエス・キリストがその罪をあなたの身代わりに背負ってくださったのです、ああありがたいと言って受け取るんですよ。皆さんなぜ今このグッドニュースを受け入れられたかっていうと、まずバッドニュースを受け入れる心の勇気があったからですね。そんなもの聞きたくないって言ったら今頃ここにおられなかったでしょうね。ということでヨセフはここで聞きたくないようなメッセージを語った。さあ結局どうなったでしょうか。20節、3日目はファラオの誕生日だった。そんなことヨセフ知らなかったけどね、神様から示されたんだね。つまりファラオとしては、俺の誕生日までには白黒はっきりさせろ、あいつらがやったことが本当に悪いことなのか微細なことなのかしっかり調べろということで調べがつきました。そこで彼は全ての家臣たちのために祝宴を催し、ファラオ様の誕生パーティーということで、そこに監獄に入っていた検釈官長と料理官長を家臣たちの中に呼び戻した。やった、誕生パーティーに呼んでいただいたと思ったかな。21節、
そうして検釈官長をその検釈の役に戻したので、彼はその杯をファラオの手に捧げた。うわー、ヨセフの言った通り元のポジションに戻ったよ。しかし22節、しかし料理官長の方は木に吊るした。ヨセフが彼らに解き明かした通りであった。つまりファラオの誕生日に恩赦と処刑がなされたということであります。この時までに彼らの罪状がはっきりしたんでしょうね。まあ検察官長のやったことは大したことないと、まあ私もちょっと大人げなかったな、あんなに怒っちゃってということで元のポジションに戻したんだけども、この料理官長は暗殺でも企んでたのかな、わかりませんけども処刑されたのであります。ということでヨセフの解き明かした通りになったから、あとはあの検察官長がファラオ様、実はあの監獄の中にヨセフというやつがおりまして、彼はさらわれてきたそうです、何とかしてやってくださいって言うかなと思ったら、23節、これが40章の最終節ですね。ところが検釈官長はヨセフのことを思い出さないで忘れてしまった。結局後悔、ここまでヨセフ頑張ってきたのに、結局この検釈官長のど元すぎたら暑さ忘れてね、あの時は何とかしてほしいと思ったけども、いや元のポジションに戻ったよったら、ルンルンルンルンって、あヨセフなんていたっけってことで忘れてしまう。これが人間の姿ですね。さあ40章、今日の枠組みで読んでいただけましたでしょうか。つまり神様が用意された摂理は何だったか、そしてそれに対してヨセフが果たした責任は何だったかということを、そういう枠組みで私たちは今日読んできましたけども、ヨセフの果たした責任、まあ5ポイント挙げるとすれば、第一に生死に忠実であった、第2に思いやりを示した、第3に神との良好な関係をキープしていた、第4に与えられたチャンスを逃さなかった、第5に神に示された通りに語ったというね、もう模範的な姿ですよ。ああきっとこれでヨセフ出られるんだろうなって読者である私たちは思うね。ところが最後はなんだ忘れちゃったのかいということで、この一生全体をかけてなされてきたヨセフの努力は水の泡であります。読者は どう思うかな。ヨセフって運悪いね、ここまでいいとこあと一歩っていうとこだったのに、ヨセフって運悪いね、いやそれを許す神様も神様だよね、なんで神様この検釈官長にヨセフのことを思い出すようにしてあげなかったのみたいな感じで私たちは思うかもしれないけれども、本当にそうなのでしょうか。今日の結論は考えてみようということですね。第一ポイント、もしこの時ヨセフが釈放されたら、ヨセフが願ってた通りにあの検釈官長がファラオに話してくれて、ヨセフおめでとう、釈放だ、もうお前は自由だよ、どこ行ってもいいよって言われたら、ヨセフってどうしたと思います。皆さん絶対カナンの地に帰ったよね。だって私ヘブル人の地からさらわれてきたんですって言ってたからね。彼がひたすら願ってたのはお父さんのところに帰ることなんですよ。今28歳でしょヨセフ。このヨセフがね、お父さんただいまってね、カナンの地に帰ってきた時の場面、皆さん想像してみてください。どうなります、その次。まず青ざめるの誰お兄さん、ヨセフ生きてたのかって、で次にお父さんが、ヨセフお前生きてたのかって。ということはあの時あのヨセフの長服に血をつけて、ヨセフは死んだっていうふうに俺を騙したのはお前たち10人の息子たち、よくもそんなことをしやがってということで、もうすでにこの混沌とした家族はですね、ますますカオス状態になってしまう。これがヨセフ物語の結論でしたということになったらですね、何の意味があるんですかっていう話ですよ。これがヨセフの願ったストーリーなんです。皆さんの願っているストーリーあるでしょ。2020年はあれしてこれしてこれするぞとかって思ってたね。でもね、ヨセフの願ったストーリーはならなかったんです。じゃあ2番目、では神のご計画は何だったんでしょうか。神のご計画、来週分かりますよ。来週のテーマはね、神の時の到来でございます。 13年苦しんだけどね、ヨセフね、30にしてね、ついに神の時が来るんですが、神の計画はヨセフがエジプトの総理大臣になることです。なんでヨセフがエジプトの総理大臣になる必要があるの？その後7年間の大豊作があって、その後7年間の大飢饉がある、後で7年間の大飢饉があるということを知らない人たちはもう食べ物を粗末に扱うわけ。でも後で7年間の大飢饉が来るということを知っているエジプトはしっかり備蓄して、このエジプトと近隣諸国を餓死から救うという役割を果たす。ああ、それが神の計画だったのか。これ表面的な計画。もう一歩進んだ計画あるね。それは今すでにあの一つの嘘をつき続けているこのヤコブの家族が回復するということですよ。ヤコブの家族はね、人類救済計画を担う家族なの。この家族がここで空中分解してたら聖書は次に進まないんです。だからエジプトが飢餓から救われることも素晴らしいんだけども、実はヤコブの家族が回復するということは人類救済計画にとってはもっと大きな意味があるし、そしてこのヤコブの家族があのままカナンの地に残っていないでエジプトにやってくるためのヨセフが橋渡しとなるんだということが神の計画なんです。ところがそのエジプトの総理大臣となるには彼の人格はもうちょっと練られる必要がある。まだ準備できていなかったんですね。人が求めるのはポジションでしょ。あの課長の職、部長の職、あそこまで行ったなって思うかもしれない。でもね、神が求めるのは練られた品性であります。そのポジションにふさわしい品性が身についているかどうかということですね。あなたにはその品性が身についたと認めたら神様がその道を開いてくださる。今日のヨセフはまだそこまで行っていないのであります。そして3番目は、ヨセフは人は当てにならんなと。あの時調子よく分かったよ、ファラオに言っとくねって言ってスキップしながら出ていったあの検釈官長、結局忘れてんじゃんみたいな、本当に人って当てにならないねっていうことが分かるとどうなるでしょうかっていう話。さあ、先ほどの言葉もう一度見たいと思うんですが、14節、検釈官長にお願いしました。あなたが幸せになった時にはどうか私を思い出してくださいっていうふうにお願いしたけども忘れちゃったって話でしょ。どうか私を思い出してくださいってどっかで聞いたことありません？どうか私を思い出してくださいってルカの23章でイエス様の横に十字架についた犯罪人が、イエス様、あなたが御国に入られる時にはどうか私を思い出してくださいってお願いするわけ。オッケーって言って、あ、忘れちゃったとかってイエス様言うかっていう、言わない。43節、イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。なんと素晴らしい方でしょうかね、イエス様はね。これが人間とイエス様との違いであります。人を見ると失望しますね。皆さんは人に裏切られた経験ありますか？あんなに信用してたのに、あそこで私を裏切りやがって、本当に人っていうのは信用できない。まあそういう経験があるとね、人を見ると失望しますね。じゃあ自分はどうなんだ？人のことは表面的にしか見えない。自分のことは中まで全部見えるからね。じゃあ自分は立派か？いや、自分は全然そうじゃないです。自分を見ると絶望しますよ。人を見ると失望する。自分を見ると絶望する。じゃあどうすんの？神を見ると希望があるんですね。つまりヨセフは人って当てにならないということを思い知れば思い知るほどどうすんの？もっと神に信頼しよう。もっと神のご計画に思いを馳せよう。ここでその道を開かれなかったってことは、きっと神様が何かもっと今の私にはまだわからないけれども、もっとすごい計画をお持ちであるに違いないと。 今僕が願っていることはとにかくカナンの地に帰ってお父さんって再会することなんだけども、どうも神様はその程度の計画じゃなさそうだと。もっと壮大なご計画の中で僕を用いようというご計画があるのではないかというふうに彼はこの2年間の間に思い始めてきたのではないかと思います。この神の壮大なご計画のことを私はこのメッセージシリーズで人類救済計画と呼んでいるんですね。それで今日は20回目まで来ているわけですが、ヨセフはそうか、アブラハム、イサク、ヤコブ、そして私は4代目だ、このファミリーの中で私が選ばれているということは神様は私をもっと壮大な人類救済計画の実現のために用いようと願っているのではないかということに徐々に目が開かれていったのではないかと思います。今日の聖詩エレミア29章11節、私自身、これ神様ですよ、あなた方のために立てている計画をよく知っている。これバビロン捕囚に連れて行かれた民に対して語られてるんですからね。もう捕虜となって連れて行かれた人、ああ俺の人生もうダメだ、おしまいだと、神に見捨てられたと思ってる人に対して私の計画があるんだと。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。こっからどうやって平安と将来と希望が生まれるんですかってバビロン捕囚に行ったユダヤ人たちは思っただろうけども、ペルシャのクロス王の勅令によって彼らは帰ることができた。つまり今日の40章だけを見ていると、ああ神のヨセフに対して持っておられた計画は災いをもたらす計画だったのだなというふうに思う読者がいるかもしれない。いやそうじゃない、まだ結論出すのは早い。私がヨセフのために持っている計画は平安と将来と希望を与えるためのものだ。そしてその神の時がいよいよ到来するのが来週であります。41章、その時歴史は動いた。まあ来週の説教だ、いろいろ考えてね、一瞬その時歴史は動いたにしようかなとも思ったんですが、いやここはね、神の時が到来したと、これにしようと思いました。来週神の時、これ来週っていうのは2年後なんですがね、ヨセフ30歳の時に神の時が到来するんです。動くんです。この動いた時にヨセフの側で準備できてたかどうかっていうのが来週の話なんです。そしてその準備ができるためにはあと2年必要だったということですね。皆さんは神様が皆さんお一人お一人をどのように用いたいと願っておられるかについて考えられたことがありますでしょうか。私たちは普通どのようにして自分の計画を実現させようかということばかり考えてあくせくやってるんだけども、まあ今年はそれが思いっきり潰されましたね。いろんな計画立てたけどもことごとく潰されてしまったという時に、じゃあ私の計画でなくて神の計画があるのか、今牢獄の中でヨセフが考えているようにですね、私たちの思考回路をそっちに向けていただきたいなと思うんだけども、なんでこんな嫌な出来事が起きたのか、それはあなたの計画一回横に置いて、神があなたのために立てておられる計画に思いを向けてみようよと。あなたがどんなに計画してもうまくいかなかったんだから、ということは神様があなたに願っておられるご計画ってあるんじゃないか、そのことにあなたの思いをシフトさせるために時に失望というプロセスを通すことがあります。ヨセフにとってそれは検察官長が忘れていたということであり、私たちにとってはそれぞれ皆さんの状況の中でいろんな失望を通られたことと思いますが、そして私の2020年の計画全部丸つぶれだ、本当にひどい年だった、いやちょっと待てよ、もしかしたら神様これを通さなければ私が決して見ようとしなかったであろう 神の計画を用意しておられたのかもしれない。それを私は現代版人類救済計画と呼びたいんです。あなたを通してなされる誰かの救い、そのためにあなたを用いたいと神様は願っておられるのではないか。その計画にあなたの目をシフトしてほしいと願っておられるのではないでしょうか。神様がヨセフを大いなる目的のために用いようとされたのと同じように、神様は今週皆さんをある目的のために用いようとしておられます。その時が来たら用意ができておりますと言えるように自覚を持って今週も歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、ヨセフは一生懸命頑張りましたけども、結局検釈官長はヨセフのことを忘れてしまいました。すべて水の泡と私たちは思いますが、しかし人に失望すればするほどに、では神の計画は何なんだろうかということにヨセフの目は向いたと思います。私たちも2020年大いに失望しました。しかしその失望の度合いが大きければ大きいほどに、自分の計画ではなくて神の計画は何なんだろう、そちらに私たちの目が向き始めていることを心から感謝いたします。私たちが求めるのはポジションですが、神が求めているのは練られた品性です。どうかあなたの時が来た時に準備できておりますという状態で私たちはその時を迎えることができますようにお導きください。イエス・キリストの尊いお名前によってお一人お一人を祝福してお祈りいたします。アーメン。